それでは、ヨハネの福音書1の1ですね。それではお読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。それでは、分かち合い、証をですね、あやさんにしていただきます。
おはようございます。それでは今日私が話を証をするのは三位一体についてなんですけれども、ペンテコステのある、私ペンテコステのあった週の、その前の週なんですけど、その前の平日なんですけれども、その時に私がもう寝ようかなと思っていた、いて、それで廊下を歩いていた時に、急に不思議な感覚に襲われて、それでどういう感覚かというと、私は魂で、それで今、島田屋という名前を持ってこの世界に生きているっていうふうな感じの感覚がはっきりあって、それで、それが何かを考えていたから、そういうふうなことを思い立ったとかじゃなくて、突然そういう感覚になったの。で、だから、単なる名前がついていて、島田屋という魂。ものすごい自分の直感的というか、島田屋という今生きている存在から離れたというか、なんかこう不思議な感覚があったんですね。それで、それの、感覚がすごい強かったので、このまま私、この感覚のままいるんだったら、どうやって生きていけばいいんだろうと思いながら、それでその日は寝たんですね。で、朝起きたら普通に、今の感覚に戻ってて、私は島田屋っていう感覚に戻ってて。で、そこで、ちょっと、ああ、そうかっていうふうに、思い立ったのがですね、イエス様、三位一体って、神様の子供がイエス様であって、それでイエス様が亡くなって聖霊をやってきて、この3つは違うけれども同じ神様というふうなことを言っているじゃないですか。それで、私としても、イエス様の皆にお祈りとか、そういうふうな時に、イエス様の皆によってお祈りするけれども神様っていうふうに呼びかけていて、で、聖霊様どうにかしてくださいとかいうふうな話になって、もう誰に頼めばいいんだろうみたいな感じのところで、ちょっとこう、いくら同じだと言われてても、どこでどういうふうに誰に頼めばいいんだろうというところで、こう、ちょっと、なんかこう、もやっとしているっていうか、わかんないっていうところがあったんですけれども、その時に、あ、イエス様というのは、神様の魂が、そのまんま名前をつけてこの世に来たというだけで神様なんだっていうふうなことを、神様そのものなんだということを、まあ、急に理解したんですよ。それで、さっきの聖書箇所なんですけれども、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったという聖書箇所がありますよね。で、これ、山浦さんというお医者さんが、気仙語に、訳したくて、気仙語に聖書をそのまま訳したくて、それで訳した、あれはギリシャ語から訳したんです。で、その時にギリシャ語から訳した時に、この言葉という、同じこう言葉で、それで意味が違う、ちょっとニュアンスが違うというので、重いっていう風なニュアンスの言葉もあるらしいのね。だから、山浦さんは、ここね、初めに思いがあったっていうふうなことを、音で、気仙語に訳しているんですけど、思いは神と共にあった。思いは神であったっていうふうに。で、それで、この聖書箇所の言葉っていうのは、イコールイエス様だっていうふうに理解されていると思うんですけれども、だから、イエス様というのは神様の思いとか、神様の考えていることそのものだった。っていうふうに、だから神様の、だから神様の魂とか思いそのもので。それで、まあ、イエス様が来る前は預言者はそれを伝えていたけれども、それは一部の人によって伝えられるわけで、みんなはそれを聞けるわけじゃなく、それで、預言者だけがこう、その人が神様のことをかろうじて言って、でもみんながそれを、いつも聞けるわけじゃないし。 それで神様は自分の思いを具体的にこの世の中に示すためにイエスという名前を持って、それで生まれてきた。それでイエス様はその神様の思いをそのまま具体的にみんなに伝えたいというふうなことなのかなと思いながら思います。それで神様の行動をして、でも今私がこうたどたどしく話しているのと同じで、自分が今あったことを伝えるのはすごい大変だっていうところがある。でもイエス様も神様の思いはすっごい頭の中にあるので、それを伝える、自分のことでさえこう伝えるのって言葉にするのってすごい大変だったと思うんですね。それでもこう頑張ってこう聖書になるぐらい伝えて、でその後で、それでね、で、イエス様が生まれた時の、聖書箇所とかをちょっと調べてみたら、それでね、聖霊によって生まれたでしょう。それで、ね、その名は、身を乙女が身をもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共におられるという意味だ。だから具体的に神様が共にいるっていうふうなことをイエス様が示したんだよね。それで。で、なるほど、イエスと言って。それで、じゃあ聖霊になったっていう、それでイエス様がいなくなって聖霊になったっていうふうなことになって、それでイエス様が亡くなった時に、あらゆるところにこうすぐ現れたじゃない？こう、その必要なところにすぐ現れたでしょ？だから聖霊になるということは、そのイエス様の肉体はなくなったけれども、あらゆるところにみんなが、イエス様とか聖霊様って言ったらもう、いろいろなところにすぐどこにでもいるっていうふうなことになってね。それで、そこで私たちにこう聖書を読むときとか、そういうふうなときに、あれ、急にわかるようになってきたとかっていうことって、私たちよく言われるじゃない、クリスチャンの時に、今の人たちの間で、今まで全然わからなかったとかも聞いてない。で、こういうのって聖霊の力だと言われるけれども、やっぱりこう、その、この聖霊、神様の思いが、こう、そのまんま私たちにこう、そのまんまこう、私たちに語りかけるっていうふうなことになったんだと思うのね。だからその助け主を与えるとか、そういうふうなこと、そういうふうなことだと思うのも、それで、だから、そういうふうにして考えると、みんなはもう本当に当然なこととして思って、ここにいるクリスチャンの皆さんもそうだと思っているかもしれないし、それでその後三位一体のことについても、同じことをね、結局は牧師さんが言っているから、だからみんな牧師さんとかその三位一体って言ってる時に、あ、三つ一緒だっていうふうなことをね、すごくこう感じているんだろうなと思うんだけれども、それで今までも、いろんな牧師さんが三位一体のことを私にもこう説教で教えてくれたんだけど、どれも聞いていても、やっぱり私はバラにして考えていて、どう考えていいんだろうかというふうに思っていたんだけど、急に分かって、で、それでね、何が良かったかっていうとね、お祈りするとか、黙想するときに、呼びかけるときに、どれに呼びかけてもいいって思って、それで、だから、すごくスッキリしたっていうのとね、それとね、呼びかけてよ、来てもらうんじゃなくて、ここにいるものを受け入れるんだっていうふうな感覚が強くなった。もともと私の周りに、こう、取り囲んでいる、その霊である、精霊であるし、イエス様である、それはイエス様であるし、イコール神様であるものを、それを呼びかけて来てもらうんじゃなくて、もともといる、そこにあるものを受け入れるだっていうふうな、そういう心を一致させていくんだっていうところがすごく強くなって、それで、あと、そういうふうにしているときに、こう、すごく神様の霊っていうのはね、私たちの言葉でできない、言葉にで表すことができないぐらい大きなものが神様の霊だから、だからその神様に呼びかけるときに、神様はこうであろうっていうふうなことで、その答えも何もかも、限定してはいけないっていうふうなことをね、それで、を感じるように、というふうなことが、 今日私三位一体の証なんですけれども、はい、これで終わりです。
はい、ありがとうございました。そうですね、この最初の一章は本当に疑問は分からなかったんですけど、神様が要するに肉体を持って、もちろん言葉も持ってこの地上に来てくださったんですよね。それはもっと、それはすごい素晴らしいことなんですよね。本当に。まあ2000年以上前の話ですけれども。それから、もっとすごいのは、俺たち一人一人のさ、なんていうか、本当神様は滅ぼしてもいいような存在なんですよね。だって、アダムとエヴァから、この地球、というものを作って、アダムとエヴァが最初に作られて、その人たちが、もう、罪を犯して、まあ、反逆ですよね、神様に。で、もう、なんというか、もうこの世はもう、そうじゃないですか、もう、俺は、そんな神様が死んだっても、俺はもう、100% 正しい人間だと思ってる、お前こそが、本当そういう、あれでしょう、傲慢なやつなんじゃない。で、そういった人に対して、本当に驚くべきことは、やっぱり十字架なんですよね。神様が本当に、なんというか、そんなやらんでもええのにさ、死んでくれたんだよ。血を流してね。で、もう生贄いらないよっていうことで、で、それだけじゃなかったという。それから、あなたたちには、まだ蘇りの命があるんだよっていうこと。死は神様によって与えられたけども、それだけじゃないんだよっていうことを証明してくれたって言って、すごいことだなと思って。やっぱり言葉っていうのは、やっぱりイエス・キリストという捉え方もいいと思うんですよね。やっぱり、その表すということですよね。言葉って自分たちが喋るだけのことじゃなくて、本当に、たとえ言葉が喋れない人でも、そのコミュニケーションする。そういう、なんていうか、そういうことを神様が、この地上に来てやってくださった。という、本当に、まあそれを考えるとね、なんていうか、日々の生活、まあ自分はそんなに、まあ、なこと毎日思ってないんですけどね、やっぱり、ちょっとね、なんかなった時に思ったとき、終わったなとか、まあ思うときありますよ。何やこれはっつって。あと、罪を犯したときに反省しています。今の、本当、綾さんの証、素晴らしいと思いました。何かありますかね、他皆さん。
その昔ね、ジョーさんがここ読むときに必ずと言っていいほど、じゃあ皆さんで言葉というのをイエスに変えてみんなで一緒に読んでみましょうっていうのをやってたけど、まあ、いろんな捉え方ありますよね。ある牧師先生はそれを重いっていう訳し方絶対できないって断言した人もいるけど、なんかね、やっぱり言葉という言語としての言葉にこだわりすぎるのってどうなのっていう、その、いろんな捉え方があっていいと思ってます。それこそ、神様という人間じゃ到底理解できない存在だからこそイエス様という存在が必要だったわけで、さっきのキリストの話にあったように、そういう人間の感覚じゃわけわかんないからこそわかるような形でイエス様がいたっていうことだから、それが口から出てくる言葉であっても、神様の思いであっても、御心であっても、どう捉えてもいいとは自分は思ってます。いや、そこはね、絶対神様から出てる言葉なんだよ、ラングエージとしての。っていう、そこに固執するべきでもないと自分は 思う。で、その一言で済ましちゃうと、うちらが神様のことを制限、さっきのね、制限しちゃう部分があるかなと思うんですよね。クリスマスの歌であるじゃん。O come all ye faithful って何て言う、神の御子は何て言う。日本なんだっけ、神の御子は何とか
だっ
け。2番か3番に、英語では、The word of, words of Father now in flesh appearing だったかな。要するに、父の御言葉が今、肉となって現れたっていう表現があるんですけど、まさにそういう感じですよね、イエス様っていうのは。神様の御声を聞くとか、よく自分も言うけど、まあ、祈りの中でね、聖書を通して御言葉が与えられたり、祈ってる中で聖霊様の導きによって御言葉を思い出したり、または祈ってる中で誰かを通して神様が語りかけるってことあると思うんですけど、でも神様の御声ってね、録音できない。でもイエス様が言ってた言葉って当時録音できる装置があったら録音できてた言葉なので、そこはすごい大きな違い。本当にイエス様ってのは人間に分からせるための存在。それは言葉だけじゃなくて、どう人を愛するかってそうだし、あと秩序という部分でも叱りつけることもあったわけでしょ。イエス様っていうのは人のこと、そういう部分でも神様という存在、父なる神様という存在だけだと人間には理解できなかったんだろうっていう感じなんですね。で、さっきの最初の話で、前は三位一体のことよくわかんないけど、今わかるっていうのも、これも三位一体って伝統的な解釈では、創造主なる父とイエス様は別の存在で、だから父なる神様はイエス様でもなければ聖霊様でもない。で、イエス様は父なる神でもなければ聖霊でもない。でもその3つで神様っていうすんげえわけわかんない定義なんだよ。でもこのわけわかんない定義にしても、イエス様が十字架にかけられて3日目で復活したみたいなおとぎ話のような話でも、信じれちゃうっていうとか理解できちゃうっていうのはやっぱり聖霊様の助けが必要だと思うんです。だからそういう意味での導いてくださる方っていう意味での聖霊様っていうのをイエス様が天に昇られるときに一人一人にお与えになったっていうのはすごい、一人じゃないからっていうのは、イエス様が、私の代わりにって聖書にね、イエス様がおっしゃってるけど、そういう意味で、一人一人の中に宿る神様っていう意味での聖霊様ってことだと思うんですけど、まあ、なんかそんな感じで自分は理解してます。
改めて今日の、あやさんの証と今のひささんの分かち合いで、やっぱり本当イエス様って、その神様と、そして聖霊様の話によく、この礼拝でもよく出て、私たちにとっては聖霊っていう存在がちょっとぼんやりした感じなんですけども、イエス様はやはりそういった聖霊様と神様のなんかリエゾンとしては、人間とのリエゾンとしてすごい私たちのために働いてくださったし、生贄になってくださった、私たち、最後には私たちの罪を背負って、神様とつなげてくださったんだなっていうのを改めて思いました。
ね、だから祈るときって一般的な祈りって、まず最初に問いかけるのは父なる神様でしょ。で、最後にイエス様の御名によってっていう言い方、またまさにそのマリさんが今言った通りなんだよね。間をつないでくださる方っていう。じゃあ、かといって祈るときに父なる神様にしか祈っちゃいけないのかっていう疑問にはなるかもしれないけど、自分はそうとは思わない。さっきのね、話のように、どれに語ってもいいじゃねえかとか、思っちゃったりするね。どれっていうか誰その中で、三つの中で誰に語ってもいいじゃんとか、個人的には思うけど、中にはね、凝り固まった考えの人は、いや、聖霊様にうち導かれて、父なる神様に語って、最後はイエス様の皆によって祈るんだよっていうのを徹底してる人も中にはいるかもしれないけど、それもまたなんか神様というのをそう制限しちゃってるような気は自分はします。カーク・フランクリンっていうね、ゴスペルミュージシャンの 彼の曲っていうか、彼女喋ってばかりなんだけど、語りの中で、英語のフレーズはっきり覚えてないけど、イエス様に向かって、兄貴、今晩お父ちゃんに会うとき、こう伝えてくれ、みたいな、そういうなんか思いっていうのも、素敵というかね、重要かなと思いますし。
ね、改めて見たらね、イエス様はね、聖霊によってね、身をもったのね。
書いてあるね。
書いてるよね。だからさ、聖霊はいなかったんじゃなくて、聖霊はいたんだ
もち
よ。
ろんもちろん、最初から出てる。
それで聖霊は神様の力というか、神様なんだ。だからこう、それ身をもって、そこでイエス様、ここでさ、天使の力によって身をもったとか、そりゃ違うだろうみたいな感じになるじゃ
それちょっ
ない。
と危ない話になっちゃう。
違うだろみたいな。なるほどね。だから、そこら辺でこう、つながってるじゃん。血筋、血
そう
筋みたいな
そ
感じで思ってね。
だから順番に出てきたというよりも最初からいた
最初からいた。
けど人への現れ方の順番はあったかもしれないけど最初からはいたっていう。だから今日の聖書箇所もそれ、すでにあった。そこをイエスとして例えるならすでにあった存在っていう。
なんか天使と見守ったって、あるメッセージで聞いたんだけど、あれ、
そう、天使とやったのがマリア。
え？
天使とマリアがやったのが。
違う。そういう意味ではなくて、天使とマリアが、マリアじゃない、ごめん。天使と、人間がやってった町って言って、ソドマとゴモラの町ですか？っていうね。あれって本当なのかなと思って。
それ本当かどうかは今朝が知りたいから。
なんか面白いなとか思って、今、あやちゃんの話聞いてたら、あ、そうかと。
違う話だと思ってた。
違う話だけども。あとやっぱりね、これ、ヒサも言ってたと思うんだけども、本当、一番難しい、この三位一体の中で一番理解しがたい部分っていうのは、聖霊様なんですよね、やっぱり。でしょ？
今はそ
で、
れ言ったことないけど。
あ、言ってなかったかな。いや、そういうことは言ってないけど、一般的に。で、ヒサが言ったのは、ヒサとか、多分確かね、牧師も聞いたんだけども、じゃあ君はこんな話を信じるっていうのはどうなの？って言われたんですよ、牧師にね。例えば、処女降誕とか、イエス様が3日目に十字架につけられた後、3日目に蘇る。それを信じるんでしょ？って言って。で、それ普通の人信じると思う。普通の人っていうか、聖霊様が入ってない人、要するに、なんだ、ノンクリスチャンの人か。こういうふうに区別したあれだけども、イエス様のことを知らないと、信じないよね。だからそれが聖霊様なんだよっていうこと、確かヒサも言ってたと思うんだけ
だ
ど。
から、さっき言ったばっかりやけど、だから、復活にしても、あと、三位一体みたいなわけわかんない概念も、まさにさっきの話で、聖霊の力があるから、腑に落ちちゃうっていう部分があるかなと思う。物理的に語れないじゃん。
語れないよね。
だから、そう、とんでもない、誰がこんな話信じれるのっていうのを、信じちゃうことができるのはやっぱり聖霊様の力かなとか思う。
あと聖霊様に助けをもらってお祈りして聖書を読むっていうのが必要かなとか最近思ってきたんですよ。単なるこのなんていうか小説みたいに、昔は読んでたんですけども、やっぱりそれじゃあこう理解できない部分があるっていうか、自分で解釈しちゃうっていうか、あるから、危険なところかなとか、自分を中心に置いて考えると。
でもほら、イエス様がそうやって具体的にしてくれないとさ、イエス様なしに、じゃあ聖霊様は、じゃあみんなわかるかっつったらね、そこってそのイエス様の時代があって具体的にしてくれたからわかるというか、っていうところになるよね。で、そこでイエス様が、イエスというふうな、その縛りから離れた、 離れるというかね、亡くなった後に精霊がいろいろ教えてくれる。
精霊を定義したのもイエス様ですね、人に向かって。こういう方が来られる。
実際に助けてくれるとか、そういうのね。その、ね、それによって聖書を読むのは本当にそうだと思いました。
今日この箇所で面白いと思ったのが、ツイッター見るじゃんよ。で、初めて自分のタイムラインに出てきた人がいて、牧師じゃないと思うんだけど、なんか福音書の中でヨハネ書が一番わかんないみたいな書き方をした人なんだけど、でもわかんないんだけど、4つの福音書の中で、イエス様本人が一番自分を出してるのがヨハネ書じゃないかとも感じる。で、その人は新共同訳しか読んでないけど、やっぱ他の訳も比べて読んだ方がいいのかなとか つぶやいてたんだけど、いや、そうだよなとか思って、宮部先生も何度も言ってたけど、他の3つとは明らかに違うのは、もう、なんとか飴ないとき。どこ切っても同じ金太郎飴。そう。ヨハネ書っていうのは金太郎飴で、どこ切ってもイエスが神というか、神の御子というか、そういうことばっかりになる。他の3つの福音書はなんか、イエスの伝記みたいな部分もあるから、続きを読まないとか、イエスが神かどうか、ね、スキップできちゃう部分もあるけど、ヨハネ書はどことってもそうだっていう。確かに。まあ、初っ端からそうやもんね。なんか。最後に。
一言お願いしてください。
神様、今日、私が、体験したことを、今お話ししましたけれども、こういうふうなことを、話すのも、自分のどういうふうに体験したかということを話すのもすごい大変なことなので、神様の思いを伝えようとしたイエス様は本当に、大変だったと思います。そしてその後、私たちに、イエス様がいなくなっても神様のことを引き続き私たちが知ることができるように聖霊様を送ってくださり、その聖霊様のことについてもイエス様が具体的に教えてくださったことを感謝します。どうぞ私たちが、神様の思いといつも、神様の思いに心を開いて、そして神様の思いを自分で測らないで、神様と私たちの思いが一致していくように私たちを助けてください。この思いを主イエスキリストにお願いします。アーメン。
アーメン。